知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市中央図書館の大脇さん、岡本さんに本を読もうよについてお話を伺います。大脇さん、岡本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではね、まずは一般書のご紹介です。大脇さん、どんな本ですか？
はい、一般書はそろそろタイムマシンで未来へ行けますかになります。
すごくインパクトのあるタイトルですね、はいはい、なんか思わず、ね、本を手に取りたくなるようなタイトルですね、
はいはい、
ではどんな内容なんでしょうか？
はい、本、映画、アニメなど名作 SF に登場する、技術が本当にできるのかという視点で解説された本になります、
はい、本、映画、アニメの名作の SF ということで、はい、実際にどのような？
そうですね、はい、映画のバックトゥーザフューチャーのタイムマシンで過去や未来に行けるのかとか、ジュラシックパークみたいに、死んだ恐竜を生き返らせることはできるのか、あと、こちらも映画の天気の子の主人公のように天気を操ることができるのかなどになります。
なんか作品名を聞いていると最近のものもありますし、
はいはい、
ね、40年ぐらい前の作品などもねあって、いろいろな年代の作品なんですね。
そうですね、はい。
そうすると、まあ、いろんな方もね楽しめる内容になってますね。
そうですね、はい。大人の方から子どもの方までちょっと、あ、この作品見たことある、ここ気になるなっていうのがたくさんあるかと思います。
ちなみにタイムマシンはどうなんですか？
はい、はい、この本の中では過去は難しいかもしれないが未来へ行ける可能性はあると書かれています。
行けちゃうかもしれない、
はい、
すごい夢がありますね、
はい、
ね、実際に昔不可能だったことっていうのはね少しずつ実現されていますよね。
はい、この本でも少し紹介されてるんですが、もう今は当たり前となってなんですけれども、昔は SF だった技術ということで、ドローンや自動運転、あとビデオ電話や、小型多言語翻訳機というのも少し紹介されています。
そうですよね、スマホなんてね昔じゃ想像できなかったですけども、はい、皆さん普通に持ってますし ね、
そうですね、
そうか、できなかったことができるようになるということは今実現できていないことが、
はい、そうですね、先ほど紹介したものだったりも、うん、ひょっとしたら20年30年後には当たり前になっているかもということで、ちょっと夢のある本かなと思います。
そうですね、またなんかパラパラっと見たところQ&A 方式で分かりやすいですね。
あ、そうですね、はい、なのでその大人の方だけではなく、中学生や高校生の方も読みやすいかなと思います。
そう、そして丸とか三角とか×とかできるできない、ね、こういったのが、ね、できるかもっていうのが表現されているのがまた面白いですね、
は
い、
そうですね、はい、
そしてその解説がねまたなんか面白いですね。
そうですね、ちょっと専門的なこともあって少し難しいかなっていうところもちょっと実は私あったんですけれども、本当に分かりやすく解説してもらってるかなと思います。
これをきっかけに科学に興味を持つなんていうことも、はい、
そうですね、著者の方もやはり科学の楽しさを伝えたいっていう思いもあるそうです。
どんな方が書いてるんですか？
はい、斉田智也さんという方で、JAXA に勤められて、人工衛星の設計、打ち上げ、運用に携わられていた方で、現在は宇宙ビジネスの専門家としてテレビなどにも出演されていて、まあ世界の最新のさらにマニアックなテクノロジーに精通されている方です。
じゃあ科学の専門家がちゃんとした知識を持って、
はい、
できるかできないか、できるかもなんていうことをね、
はい、
書いていらっしゃるんですね。
はい
はい、ちょっといきなり振って申し訳ないんですが、岡本さんはどうですか、はい、この本チラチラっとご覧いただいて何か気になったのは、
はい、なんか目次のところを見てると、私はなんかダメージを受けない体は作れますかっていうのがちょっと気になりました。
あ、ね、
ね、なんか、うん、
何かあってもダメージが受けないって、ね、いいですよね。
無敵なのかとか思って気になるんですけど、でもちょっと教えてもらったら、ダメージはどうやら受けるのかなって受ける傷はつくけれど、それが再生する体はいろいろな技術で作れるのかもってなっていて、あ、そうか、ダメージ自体受けれない技術が出てきたらもっといいな
そっちの方が欲しいかもしれない
と思いました。
大脇さんどうですか、どれが気になりました？
そうですね、私はやはり先ほど紹介した天気を操れますかということで、ちょっと現実的な話ですけれども、台風とかも毎年大変なので、操れると本当にいいなと思いながら読んでいました。
私は不老不死気になりますね。不死はいいけど不老とか、はい、ね、そう防げたらいいなとかありますね。これ一人で読むだけではなく、こうやってみんなでどれが気になるとか、これできると思うってワイワイするの楽しそうですね。
そうですね、はい。
さあ、それでは最後にどんな方におすすめですか？
はい、先ほどもお伝えしたんですけれども、非常に読みやすい内容になっていますので、大人の方から、中学生高校生さんでも読んでいただけるかと思います。またその、新しいビジネスヒントにもなると思いますということで、著者の方も言っていらっしゃいますので、そういう視点でも読んでいただけるかなと思います。
確かにね、気になってね、どんどん読み進めてしまうような一冊でしたね。一般書は飛鳥新社から出ています。斉田智也さんのそろそろタイムマシーンで未来へ行けますかでした。大脇さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては児童書です。岡本さん、どんな本ですか？
はい、プッチェットの帽子という絵本です。
はい、表紙なんですけどね、男の子が冬物のあったかそうな帽子をかぶってて、可愛らしいイラストの表紙ですね、うん、どんな内容ですか？
はい、この男の子の主人公プッチェットが帽子をなくしてしまうんですが、その帽子を拾ったチョッケットに返してもらおうとしますと、パンをくれなきゃ帽子はあげないと言われてしまうんです。そこでパン屋へ行くと、今度はミルクをくれなきゃパンはあげないと言われてしまう。で、というようにどこでも交換条件を出されてしまって、また次の人を訪ねると繰り返されていく絵本です。
あ、なるほど。主人公のプッチェットの帽子を男の子がね、うん、見つけて返してくれない、はい、やっぱりこういった事件がね起きて物語がね進んでいくんですよね。で、短い言葉がね、条件をつけられることによってどんどん、
はい
ね、積み上がっていくんですね。
そうなんですよ、なんか積み上げ歌式っていう言い方があるようなんですけど、この次の場所でプチェットがお願いするセリフが、その相手と物の数の分だけ長くなっていって、うん、可愛らしくて面白いですね。
あ、そうか、大きな株もそうじゃないですか。
そうです、ね、
おじいさんが株を引っ張ってて、おばあさんがおじいさんを引っ張って、うん、おじいさんが株を引っ張ってて、これも積み上げ歌ですか、
うん、そうですよね。そういう同じだなというふうに感じました。なんかどこの国、これはイタリアの昔話っていう風にサブタイトルあるんですけれども、はい、やっぱりどこの国でも子どもたちってこういう繰り返しが好きなのかななんていう風にも感じました、
ね、またストーリーの楽しさとイラストがね、柔らかくて可愛いですね。
はい、
ね、これは返してもらえるんですか？
気になりますよね、はい、ただ巡り巡って、はい、すっきりどのように解決できるのかを楽しみに見てもらえばいいかなと思います。
そうですね、こう一気にね回収されていったら爽快ですよね、
う
ん、
そうですね
さあ、どうなるのかがお楽しみですね、はい、どんな方が書かれた本なんですか？
はい、物語は中脇初恵さんという方が採話しています。で、絵は綾井明子さんが書かれています、
はい、ちょっと見たことあるイラストかなとか、はい、
そうですね、この絵を描いてる方も絵本作家さんで、モグラはすごいだとか、コウモリだとかいった絵本他たくさん描かれています
ね。賞を取っていたりもするんですね、はい、中脇初恵さんはどんな方なんですか？
はい、紹介にもある通り、大学で民族学を学ばれた方ということで、昔話を本当にたくさん描かれている、裁判もされている方です
ね。また図書館でいろいろね探してみると楽しいかもしれませんね、はい、さあ、それでは最後にどんな方におすすめですか？
はい、対象は3歳から5歳となっています。読み聞かせ読んでもらうと楽しめるのではないかなと思います。
はい、岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは今回の本を読もうよのおさらいです。一般書は飛鳥新社から出ています。斉田智也さんのそろそろタイムマシーンで未来へ行けますか。児童書は アスナロ書房から出ています中脇初江さんのイタリアの昔話プッチェットの帽子でした。小脇さん、岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お二人にご紹介いただきました本を読もうよは広報一宮6月号29ページに紹介されています。お問い合わせは電話 0586-72-2343 0586-72-2343 です。 iWave。 ここからは一宮市情報をお届けします。まずは市民俳句教室についてのご案内です。日時は7月16日日曜日午後1時から3時会場はスポーツ文化センター。定員は30人応募多数の場合は抽選です。お申し込みは6月30日金曜日までに冬季雑営2区、初参加の方は希望者だけ。郵便番号、住所、氏名、振り仮名、電話番号、参加経験の有無を記入し、市民俳句教室7月と明記の上、はがきでお願いします。宛先は郵便番号 491-8501、本庁舎芸術文化協会までお願いします。6月30日金曜日必着です。お問い合わせは、障害学習課内芸術文化協会、電話 0586-857074、0586-857074 です。続いて、一宮文芸2023作品を募集についてのご案内です。応募資格は、市内在住、在勤、在学、または芸術文化協会加入団体に所属している方。募集種目は1、随想随筆、2、現代詩、3、半詩、4、短歌、5、俳句、6、川柳、7、狂俳。1人3種目以内です。応募方法は6月30日金曜日までに電子申請または応募用紙を添付した作品を持参・郵送でお願いします。6月30日金曜日必着です。応募用紙は本庁舎・障害学習課などでも配布しています。また市ウェブサイトからダウンロードも可能です。詳しくは障害学習課などで配布する応募要項を確認してください。掲載の歳費は編集委員が選者となり、編集委員会で決定します。原稿は返却不可。10月14日土曜日に発刊予定です。お問い合わせは障害学習課内芸術文化協会、電話 0586-857074 0586-857074 です。以上、一宮市情報をお届けしました。 iWave。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-712766 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-721133 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。